FM 笑顔、笑顔ナビゲーターの飯田実です。この時間は毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。今回も岡崎市民病院から先生をお招きしました。今回はリハビリテーション科統括部長でいらっしゃいます大西哲郎さんです。大西先生、よろしくお願いします。
あ、こんばんは。岡崎市民病院のリハビリテーション科統括部長をしております大西哲郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回テーマが骨折リエゾンサービスって何です。先生、早速なんですが、骨折リエゾンサービスって何ですか？
聞き慣れない言葉かと思うんですけれども、はい、最近よく時々、耳にすることもあるかと思います、
はい。
具体的には骨折、二次性骨折を予防しましょうという活動になります、
はい。
で、リエゾンというのはつながりというような意味のフランス語になるんですけれども、はい。いろんな職種の方、患者さんを取り巻く環境にいる方も含めて、いろいろな方々が、助け合いながら患者さんの骨粗しょう症治療を、行って、で、二次性骨折、二次性骨折っていうのは初めて聞いた方もいるかと思うんですけれども、
はい。
骨折を1回すると、もう1回、1年以内に骨折することが結構多いんですけれども、2回目の骨折をすることが結構、はい、普通の人の、3倍から6倍ぐらい
そんなにですか
あるというふうに言われてます。なので、そういった2回目の骨折を予防しましょうというような取り組みを、みんなで協力して行っていくというような活動になります。
はい。例えばですけれども、薬局に行って骨密度を測る機会があったりですとか、結構みんな健康寿命ということを考えた時に骨折気をつけてる方は多いとは思うんですけれども、先ほど先生がおっしゃった骨粗しょう症などですと、高齢者の方がじゃあこの骨折リエゾンサービスに関わるのかなと思うんですが、実際にはどうなんですか？
今出た検診とか、はい、は骨粗しょう症を知る、きっかけになると思いますが、はい、実際のところはその検診、いろんなところで結構骨粗しょう症の検診もあると思うんですけど、はい、実際のところ骨粗しょう症の検診の受診というか率っていうのは結構低くて、まだまだ普及が進んでいないというのが現状です。なので、実際のところ、はい、結構たくさんの方が骨粗しょう症になってるはずなんですけれども、
はい、
それがまだ取り込めていないというような状況があると思います。
そうなんですね。いくつぐらいからこれは気をつけなきゃいけないんでしょうか？
基本的には骨粗しょう症、はい、どうしても女性の方が多くなります。もちろん男性の方で年齢が上がってきて、
はい、
骨粗しょう症になられる方も見えますが、大多数は女性の方が多いです。で、女性の方っていうのはどうしても中年以降になって、閉経を迎えられると、はい、女性ホルモンが減ってということで、はい、骨粗しょう症になりやすくなります。具体的には、60代になってくると大体3分の1の方が、骨粗しょう症で、70代になってくると半分ぐらいの、
は
い、女性の方が、骨粗しょう症になると言われています。
これ他人事じゃないですね。そんなに高いって思ってなかったので、もしかしたらですけれども、今自分大丈夫と思ってても骨粗しょう症になっている方はいらっしゃいますね、きっとね。
そうですね。なので、骨粗しょう症っていうのは、なってても最初なんか症状があるかっていうと、あまりないことが多くて、痛くも痒くもないと、実際のところ確かにちょっと腰の痛いのがずっと続いてるなとか、身長がちょっと減ってきたなとか、
はい、
背中が曲がってきたなとか、そういったようなことは見受けられることはあるんですけれども、基本最初の頃っていうのは、痛くも痒くもない、普通に生活ができるということなので、あんまり骨粗しょう症、骨粗しょう症っていうふうに考えて、生活している方っていうのは少ないということになります。
身体測定した時に去年 測ったというか、まあ、自覚して書いている身長よりも短くなってる、低くなってるっていうことがまあまあある人もいると思うんですよ。
そうですね、
私のことって言ってないですよ松井さんのこととも言ってないですよ。そういう人がいるっていうことですよね。だからそれはちょっと気をつけた方がいい兆候の一つ。
そうですね、はい、それはあの実際あのちょっと身長が減ってきたな、はい、じゃあまあ一回骨粗鬆症の検査を受けてみようかなっていうような、あのきっかけとして考えてもらえればいいかと思います。
先生、一個ここで確認なんですが、骨粗鬆症はもともとどういう症状なんでしたっけ？
もともとなので症状自体は多分なくて、 なので骨粗鬆症、まあ、進んでくると、まあ、骨がやっぱり弱くなってきます、はい、そうすると、まあ、あの通常あのこんなことで骨折するのというような、まあ、外力によって、はい、まあ、あの容易に骨折をするような状況になってしまうと、うん、なので具体的には、まあ、あの立ってたぐらいの高さからちょっと転んだだけで手をついたら手首が折れてしまったとか、
は
い、あとはあの足の付け根が折れてしまったとか、
はい、
尻もちをついて背骨が折れてしまったとか、そういったようなことで、
はい、
あれこんなので折れてしまったと、
うん、
であのそれの治療をしていく過程で、はい、あの骨密度を測ってみると、あららこんなに下がってましたというようなことで気づかれる方も結構います、
はい、これ言うと語弊があるかもしれませんけれども、骨粗鬆症になると骨すっかすかってことですもんね。
そうですね、そうなります
これ結構怖いことだなと思うんですけれども、何よりも何の自覚症状もないって、これは恐ろしいですね。
そうですね、あの折れるまでは確かに何も自覚症状ないことが多いですね、
はい、そうなると例えばですけれども、一回骨折して治ったら次骨折しやすいですよって言われても、あんまり意識しないかもしれないです。先生、
そうですね、あの骨折ってあの、まあ、折れたことはある方は分かると思うんですけど、はい、めちゃくちゃ痛いんですね、なのでその時は、
はい、
あのすごくあのしまったと思って、
はい、
でまあ、治療をしようと思うんですけど、で治ると、まあ、痛みが取れちゃうと、そうすると、まあ、喉元すぎればということで、はい、あの実際骨粗鬆症の治療を開始しても、あのその後あのしっかり継続してるくれる方っていうのは、
はい、
あんまりいなくて、実際ドロップアウトが多いというような現状があります。
それなんでドロップアウトしちゃうんですか、先生？
なので、まあ、あの症状が落ち着いてきてしまうと、
はい、
まあ、痛くないし普通に生活できるしということもあると思いますし、あとはまあ実際、はい、あのご高齢の方で、なかなかその治療の継続があの難しいというような状況に、あのいる方も見えると思います。なので、はい、あのすごくたくさんあの薬をあの元々飲まれてる方なんかですと、骨粗鬆症の治療もプラスになっちゃうとまた飲む薬が増えちゃう、
はい、
あと実際あの通院がなかなか難しいとか、そういったことであの、はい、お薬の治療をやめてしまうとか、いろいろな理由があると思うんですけど、はい、あの実際かなりの方が、あのお薬治療を中断されちゃってます。
先生がおっしゃるくらいですから相当の数なんだろうなと思いますけれども、でもこちらの身になってみると薬飲むのも結構偉いし大変だし、通うのも大変で、今自分はまあまあ健康でしょう、骨折も治ったっていうと、ドロップアウトする側の人間の気持ちもなんかわかるんですよね。
そうですね、まあ、実際あのそうだと思います、
はい、まあ、ただ自分のこととして考えてほしいのが、骨折するとそれだけ骨折する確率また高いですよってことですよね。
そうですね、あの、まあ、また骨折をしてしまったということは、まあ、あの骨がやっぱり弱くなってますよっていう、まあ、印ということもあって、はい、まあ、実際あの次骨折するリスクもあの高くなる。さらにあの、まあ、骨折をすることによって、はい、やはりあの例えば、まあ、足の付け根だったりとか、
はい、
あの腰骨だったりとか、そういうところを折るとやはりその元通りの状況までいくかっていうと、まあ、もちろん元通りの状態まで戻る方もいるんですけど、実際あのちょっとあの歩行能力が落ちたりだとか、バランスがちょっと悪くなってとか、
はい、
そういうことにもつながるので、やはりあの骨の弱さだけじゃなくて、
はい、
まあ、総合的に見てあのまた次転びやすいとかというような状況にもなります。
バランス悪くなると全部に影響してきますね。
そうですね、
これは なかなか怖いこと、
なので、はい、骨を折らないというのがまあ一番、
それはもちろんその通りで私も気をつけたいんですけれども、ただ不可抗力って例えば疲労骨折ですとか、うん、私もちょっとね事故の時にこれお医者さんに最後まで発見されなかったんですけれども肋骨折れてたってことがありまして、で気がついたらもう治っていたので骨ちょっと曲がってるんですよ、こういうのも年取るとまずいですか。
まあ、多分肋骨骨折に関してはそんなには、はい、大丈夫だと思います。
結構ね皆さんそれぞれ不安を抱えながら生活している方もいらっしゃるかと思うんですが、先生今回初めて知った二次性骨折って1回目の骨折より結構大変なことになりやすいんですか。
そうですね、なので片方具体例で言いますと、はい、まあ足の付け根のところが1回折れましたよ、でまあ、手術なりをして、はい、歩けるようになりましたよ、はい、ただもう1回反対側を折ってしまいますよ、ということになると、はい、まあ、そちらもまあ手術をしてリハビリをしてというような形で、まあ、治療していくことが多いんですけれども、はい、やはり両方、まあ、怪我をしているとそのリハビリをやっても元通りの状況まで行くかというと、はい、まあ、もちろん元通りぐらいまで普通に杖なしで、シャンシャンと歩ける方ももちろんたくさん見えますけど、はい、実際はやっぱりちょっと杖がいるようになったりとか、まあ、杖で歩いてた方が、まあ、押し車がいるようになったとか、
はい、
そういった形で、まあ、歩行能力とか移動能力なんかはやっぱり実際落ちてしまうことがあるので、
はい、
まあ、2回目の骨折をできるだけまあ予防したいなというような活動ですね、
はい、
骨折リエゾンサービスという
。まず骨を折らない、でもし1回折ったとしてもこの骨折リエゾンサービスでとにかく2回目防ぐってことですね。
そうですね、
はい。ちなみに骨粗鬆症の方が骨折しやすい部位っていうのは決まってるんですか。
まあ一般的に言われてるのが、はい、まあ、中年ぐらいになってくると、まあ、転倒して、まあ、手首の骨折、まあ、具体的には頭骨遠位端骨折というのを結構しやすいです、はい、でその後ちょっと年齢が上がってきて70代80代になってくると、うん、大腿骨の筋胃部の骨折、股関節のところですね、それとかあと、まあ、はい、背骨、脊椎の、椎体骨折、まあ、圧迫骨折というように言われているやつですね、そういったのが起こしやすくなってきます。あとは、まあ、もうちょっと年齢上がってくると肩の、はい、上腕骨の、まあ、筋胃部というようなところの骨折も増えてきます。
結構大事なところ骨折する可能性があるんですね。
そうですね、
先生どうすればいいですか。防ぐ方法は何かありますか。
なのでやっぱり普段から、まあ、はい、骨を、まあ、強くしておく、なので今からいきなり強くっていうのは難しいので、はい、まあ、若い方であれば若い時からまあ、しっかり栄養をとる、運動をする、日に当たるというようなことで、まあ、骨量を、まあ、高く保っておくというのがまずできると思います。で、まあ、今中年以降に差し掛かっている方なんかですと、
はい、
若い頃の貯金を今からするっていうのはできないので
そうですね。
なので基本治療につながること、はい、それからこれ以上なるべく下がらないことということが重要になります、
はい、
なので、まあ、日常生活で食事面、それから運動面という形で気をつける、それから必要であれば骨粗鬆症の治療をするというようなことになってきます。
はい、食べるものでこれは結構おすすめだよってものがあったら教えてください。
まあ、おすすめ、はい、一応食事に関しては、はい、まあ、バランスよくとるというのが重要 で、
はい、
で、まあ、高齢になってくると、まあ、食が細くなって、なかなかそのタンパク質とかそういったのが取れにくくなってきたりするので、はい、まあ、しっかり栄養素を摂取する、それからあとはアルコールとか、
はい、
あと、まあ、カフェインなんかの、まあ、過量の摂取を控えるというようなことも重要になります。
あんまりカフェインとか多く取らない方がいい。
そうですね、まあ、骨粗鬆症だけではないんですけれども、はい、一応、まあ、多分厚生労働省からもコーヒーの、
はい、
まあ、1日の推奨量みたいなの、ちょっと出てたりすると思うんですけど、大体まあ3倍ぐらいにしときましょうということになってると思います、
はい、結構緑茶ですとかね、お茶も それなりにカフェインが含まれて、
そうですね、はい、ただあの緑茶に関してはあのコーヒーほどはなくて、まあ、もちろん玉露なんかはあのカフェイン量がすごく多くなるんですけども、はい、あのコーヒー一杯よりは緑茶の方があのカフェイン量としては少ないと思います。
あ、じゃあ組み合わせでっていうこともできますね。
そうですね、と思います、
はい、あのついついガバガバ飲んじゃう方は気をつけないとかもしれないんですけど、
そうですね、
はい、一応3杯までは大丈夫
一応となってます
これも人によりますよね、はい、よくあの煮干し食べるといいよとか、
ああそうですね、それは、はい、あのカルシウムを補給するとか、あのそういった面ではいいんじゃないかと思います、
は
い、
ただそれだけ食べればいいってことはないってことですね。
そうですね、やっぱりあのバランスよく取るということが必要になります、
はい、まず食生活で、あとは太陽にあの太陽を浴びる、
あ、そうですね、それは、はい、日の光を浴びることで、はい、まあ、ビタミン D の、はい、まあ、活性化があの得られますので、うん、まあ、あの骨を作る、まあ、自前の作用を、はい、あの活性化するということになります。
これは1日どのぐらい浴びるのが適当ですかね。
まあそうですね、
昔よく15分ぐらいは浴びましょう、う
ん、一応それはそれぐらいは確かに浴びた方がいいですね、はい、
まあ、30分ぐらいは外でね、ちょっとウォーキングしましょうっていう感じですか。
そうですね、はい、なので、まあ、あのこのあとまた運動の話とかもちょっとするかもしれないですけど、
あ、ぜひ、はい、
まあ、日の当たる、まあ、日中にあの運動すれば、あのそれが、まあ、日光浴になるので、はい、あの運動する時間帯なんかもあの気にしてもらうといいかと思います、
はい、おすすめの運動が何かあるんですか。
まあ、あの基本的にはあの下肢の筋力をまあ維持する、バランスをあの維持するということになるので、はい、まあ、ご高齢の方ですと、まあ、ウォーキングなんかは一番いいと思います、うん、
はい、
それから下肢の筋力をまあ維持していくという意味では、はい、あのまあ、立った状態であのハーフでスクワットをしたりだとか、あとはまあかかと上げをしたりだとか、はい、あとはまあ踏み込むランジといって前にこう踏み込んで踊りっていうような、あの体操をしたりというような形で、はい、まあ、あの下肢の筋力を維持していく。ただ、まあ、あのいきなりこう一生懸命やりすぎてというのは良くなくて、はい、やはりあのその方に応じたあのレベルから始めていく、
はい、
最初はまあこれぐらいでいいのかしらと思うぐらいでいいと思うんですね、
はい、
なのでとにかく継続して、まあ、あのコツコツ続けていく、それから、まあ、少しずつあの負荷をアップしていければというような姿勢でやってもらうといいと思います。
毎日コツコツ骨だけに。
そうですね、
はい、どうしても言わないと気が済まなくなっちゃったさて、市民病院での骨折リエゾンサービスの実際について先生最後に教えてください。
あ、一応あの岡崎市民病院では、まあ、あの骨折リエゾンサービスというのが、まあ、本格的に始まったのが、まあ、2022年からになります、はい、で、まあ、具体的にはあの大腿骨の、まあ、筋胃部骨折の患者さんが、はい、あのまあ、大変多いものですから、あのその患者さんが、まあ、市民病院に搬送されましたよという時に、あの、まあ、もちろん手術なりの治療をするのはあのもちろんなんですけども、あのその時に一応あの骨密度等の評価をする、それから、まあ、リハビリの時にあの体の動かし方だったりとか、はい、バランス能力だったりとか、うん、あのそういったのを評価して、まあ、今後 の、 あの転倒予防の指導をする、
はい、
それからあの骨粗しょう症の、まあ、治療をあのしてた方に関しては、はい、まあ、あのそれを継続する、もしくはあの強化する、で、あのしてなかった方に関してはあの骨粗しょう症 の、 あの治療を開始するというような形で、はい、まあ、あの次おらないようにというようなあのことであの治療と並行してやってます、
はい、
で、あの市民病院で、まあ、手術なりをして、で、あのその後あのどうなるかというと、いきなりあのお家へ帰るわけではないんですね、
はいはい、
どうしてもあのご高齢の方ですと、あのリハビリの期間とが必要になるので、
はい、
その後リハビリで転院をしたり、であと最終的に、まあ、かかりつけのクリニックさんへ、はい、あの戻ると なのでそこまで含めて、まあ、あの治療が継続できるように、あの段取りをつけるというようなことをやってます。
はい、はい、ありがとうございます。昔から骨継ぎっていう言葉がありましたけれども、一度骨折をする、あるいはあの骨折しないようにっていう、その間をつなぐのは我々の責任ってことですね。
そうですね、
はい、はい、お互いに気をつけましょう。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
リハビリテーション科統括部長大西哲郎先生から今日は骨折リエゾンサービスって何をテーマにお話を伺いました。毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。次回は4月17日木曜日、ご出演は診療技術室公認心理師北川美沙代さん。テーマは一息ついて体も心も整えよう。ぜひ次回もお聞き逃しなく。以上、この時間はラジオを聞いて健康づくりをしてみませんかでした。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。